今日の聖書箇所は創世記の第22章1節からになっております。入口のところにイスラエルの歴史概略資料を置いておきましたので、お持ちのない方は持たれていただければと思います。創世記の第22章1節をお読みいたします。ページは旧約聖書の34ページになります。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。まずここまでです。最近アブラハムって名前が異邦人の世界である日本にも知られるようになりました。それはアブラハム合意によります。お配りしましたイスラエルの歴史概略最後のところです。2020年アブラハム合意、 UAE アラブ首長国連邦です。後にバーレーンもイスラエルとの国交正常化に合意に至りました。このことをアブラハム合意と申します。このアブラハム合意、これはイスラエルの歴史概略に載せるだけの重要な出来事でありました。そして今年2023年、ハマスがイスラエルにテロ攻撃を仕掛けました。連日報道されている通りです。ではなぜハマスはこのようなテロ攻撃を仕掛けたのでしょうか。その目的はアブラハム合意を打ち壊す、これを消去する、それが目的であります。最近になってアブラハム合意にサウジアラビアさえ加わろうとする動きが見られました。だからハマスは自分たちの存在意義、それがなくなってしまうということで、ハマスとしても覚悟を決めてイスラエルにテロ攻撃を始めたわけですね。原因はアブラハム合意によります。しかし我々日本人はアブラハムといっても一体誰だということになってしまいます。英語圏あるいはその他の世界中の人々、ユダヤ教徒、キリスト教徒、イスラム教徒にかかわらず、アブラハムは多くの人々の名前として現在も使われております。例えばアメリカの大統領としてはエイブラハム・リンカーン、アブラハム・リンカーンであります。そういうわけでアブラハムは諸国民の父と言われるほど、我々クリスチャンにとってもイスラム教徒にとっても、もちろんユダヤ教徒にとっても尊敬の対象であります。そこで今日はこのイスラエル問題、あるいはパレスチナ問題の原点というべきアブラハムを取り上げることにした次第です。もう一度22章の一節をお読みいたします。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わせられた。 試練に合わせられたと訳されております。意味合いとしては、そこにはテスト、試験が含まれています。試験は15歳の者にとって試練とされています。入学試験、あるいは卒業試験、資格を取る試験、その試験に臨む人にとっては試練と言えましょう。ではアブラハムはどのような試練、試験を神から受けられたのでしょうか。それは信仰の試験であります。信仰の、すなわち神に対する信頼、神に対する真実、神に対する希望、ありとあらゆる神との関係における試験、テスト、それが第22章の記事になっております。すでにアブラハムは神を恐れる敬虔な人物でありました。その証拠に一節の後半にこのように書かれています。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神の呼びかけに対して、はい、私はここにおりますと答える、応答する、これがまず信仰というものです。神の呼びかけに対して応答する、応答しないとするならば不信仰ということになりますね。神は我々一人一人に今日も呼びかけておられます。アブラハムのように、はい、私はここにおります、私はあなたを信頼しあなたに耳を傾けています、聖書の言葉に耳を傾けています、それを生涯の第一の価値としています、最も重要なこととしています。それが神を信頼する証拠になります。アブラハムはすでにそのような神信仰をお持ちでした。さて、このようなアブラハムにどのような信仰の試験、試練が与えられたのでしょうか。二節に書かれております。神は仰せられた、あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。まずは全焼の捧げ物についてです。全焼の捧げ物、別の訳としては、以前は全焼の供え物、全焼の生贄などと訳されておりました。イサクとはアブラハムの息子であります。彼を全焼の捧げ物として捧げなさい、これは人心苦義とも言われるものですね。人間を神に対する供え物にしてしまう生贄です。これを、このような記事が聖書にあるので、神が認めていらっしゃる聖書の教えであるとするならば、それは大変な誤解です。聖書の別の箇所に申命記ございますが、そこにはっきりと神が忌み嫌われるものの一つとして異教徒に見られる礼拝、そこの礼拝においては、人間が、息子娘が、子供たちが 生贄として捧げられている、まあ、日本でも人柱というものがありました。固く禁じられています。神は忌み嫌うべき、忌み嫌うものの一つとして取り上げられております。しかし、この場面においては、神ご自身が固く禁じておられることを、なんと、アブラハムに求められました。アブラハムにとっては、大いなる疑問が生じるに違いありません。もう一つ、二番目は、あなたが愛している一人子イサクという人物についてです。イサクもアブラハムと同じようにキリスト教圏、ユダヤ教、イスラム教かかわらず尊敬されている人物であります。ニュートンという有名な科学者がおりますが、彼の名前はアイザック・ニュートン、すなわちイサク・ニュートンであります。先週、この日曜日、この講談でメッセージを語られた日本人のクリスチャン、渡辺イサク兄弟。彼の名前もイサクでありました。日本人でさえ、この名前をつけているわけです。世界中に知られているお名前です。さて、このイサク、就職がついています。あなたが愛している一人子イサク、実はアブラハムにはすでに息子がいたのです。名前はイシュマイルと申します。アブラハムには妻は一人おりました。サラという女性です。しかし、アブラハムもサラも高齢となっており、普通に考えるならば、もう子供が与えられる、それは不可能に思いました。サラ自身そう考えましたので、当時の文化、慣習です。アブラハムは族長でした。そのようなアブラハムに妻として自分に仕えている女性、ハガルという女性を夫に与えて、夫とハガルとの間に生まれた子供を自分たちの子供とする。当時の慣習でした。先ともない。サラはそのようにしたのです。そしてアブラハムとハガルとの間に生まれた子がイシュマエル。イシュマエルという名前は、特にイスラム教圏においてしばしば見受けられるお名前です。最近、彼はそういう人物が出てまいりました。イシュマエル・ハナニーという人です。彼こそが今回のハマス、このハマスの最高の指導者、最高幹部ですね。どこに住んでいるかと言いますと、カタールのドーハにお住まいです。報道によるならば、優雅な生活をされています。その資産は6000億円とも言われています。このイシュマエルという名前、ハマスの最高幹部のお名前なんですね。まずモリアに次に行きたいと思います。場所はモリアの地に行きなさいという神の指示でありました。 モリアの地は今そこに貼ってあります。遠い方はもちろん見ることはできません。かなり近くならないと見えませんね。ここで英語のスペルでモリアと書いてあります。モリア、ここはどこでしょうか。ここ全体がエルサレムの旧市街です。城壁です。そしてこれがいわゆる神殿の丘。黄金のドームと言われますので黄色を貼ってきました。岩のドームです。ここがモリアなのです。
そこでアブラハムという人物についてこの資料からもう一度詳しく説明したいと思います。年代は今度は一番トップです。 BC2004 年頃、シュメールのウル第三王朝が滅亡したのが紀元前2004年とされています。この私の考えとしてはウル王朝の滅亡とともにアブラハムはウルを出発したと思われます。したがってアブラハムという人物は紀元前2000年、すなわち今から数えますと4000年前の人物です。彼がモリアの山で礼拝をいたしました。22章の2節に戻ります。イシュマエルがいたにもかかわらず聖書は一人子イサクと言っています。なぜでしょうか。なぜかと言いますと神とアブラハムとの約束、聖書はこれを契約と言いますが、契約によるならば神がアブラハムに与えられる祝福、その祝福を相続するその人物というのは聖祭であるサラから、アブラハムとサラとの間から生まれた子供が相続人であるであります。したがってイシュマエルではない。イシュマエルは約束の子ではない。だからここには約束の子は一人でありますので一人子イサクと記述されているのです。ちなみにアラブ民族というのはいわゆる血族ではなくて言語アラブ語を話すのでアラブと言うんですね。そのアラブの人たちは皆イシュマエルこそが我々の先祖であると言っております。そしてここに登場してきましたイサクこそがいわゆるイスラエル、現実のユダヤ人の先祖ということになります。同じアブラハムという人物からイシュマエル、そしてアラブ、イサク、そしてイスラエル、このように今現実に存在しているわけですね。その一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そのモリアの地で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。これこそがアブラハムに与えられた信仰の試験、信仰の卒業試験なのです。皆さんだったらどうでしょうか。3節に参ります。 翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。三節の冒頭の翌朝早く、この言葉に着目しなければなりません。一晩寝なかったのかもしれませんが、しかしアブラハムは躊躇せず、一人子、約束の子、アブラハムの祝福を受け継ぐ約束の子イサクを連れて、神が指示された山モリアへと向かってまいりました。4節5節お読みします。3日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。息子を全焼の捧げ物として捧げるのです。にもかかわらずアブラハムは礼拝をしてお前たちのところに戻ってくる。それは私だけではない、私と息子はあそこに行き戻ってくると言われました。ここにアブラハムの神に対する信仰が表されているとされています。アブラハムにとって神はどういう方でしょうとか、それは不可能を可能にされる神です。不可能、しかしそれを可能にされる、言い換えるならば全能の神です。神はアブラハムにご自分は全能の神であるということをはっきり教える。そしてアブラハムがそれをしっかり理解し、自分の子孫家族だけではなく世界中の人々にその証しをする、それを求められました。神は全能の神である。言葉で言うのは簡単です。しかし神信仰、キリスト信仰は非常に現実的なのです。決して夢物語、あるいはキリスト教という宗教にロマンチックに浸っているものではありません。そうではなく、我々クリスチャンの信仰は非常に現実です。一人子イサクをモリアの山で全焼の生贄として捧げる、これは現実の歴史に起きている出来事なんですね。アブラハムにとって神は全能の神です。では本当にアブラハムは神は全能の神と信じているのか、テストですよ。アブラハムがどのような声で若い者たちに言われたのか分かりません。しかし彼はしっかりした確信に満ちた声で、私と息子はあそこに行き、お前たちのところに戻ってくる、そう言われたに違いありませんね。6節に参ります。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子をイサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼はなんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。アブラハムは答えた。 神ご自身が全焼の捧げ物の筋を備えてくださるのだ。アブラハムの信仰の表れです。神は必ず備えをしていてくださっているに違いない。神に対する揺るぎない期待です。それは神の約束を信じているからです。神は真実な神だから、その約束は絶対に違反しない、破らない、必ず約束を守ってくださる。この一人子イサクがアブラハムの祝福を受け継ぐんだ、これを必ず守ってくださる。だから全焼の捧げ物として捧げるんだけれども、何かしら今は何だかわからないけれども、神様は救いを備えていてくださっている。神様は必ず救いを備えていてくださっている。アブラハムの揺るぎない確信ですね。では、どのような備えがあったのでしょうか。9節読んでまいります。神がアブラハムのお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほくろうとした。その時、主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることをよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムは神の試練、信仰の試験に、テストに合格いたしました。花回るであります。100点満点です。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。神を信じていることがよく分かったではなく、神を恐れていることがよく分かった。神を信じているということと、神を恐れているということは、どこがどう違うんでしょうか。ある方々は神の実在認め信じていると言います。それで自分は神を信じているんだよと言いますけれどもね、悪霊サタンでさえ神の存在信じていますよ。では神を誠に真実に信じている、それは神を信頼しているということですよね。しかし神を信頼していても、我々人間側はですね、ご利益を求めるのです。神を信頼していれば、信じていれば、何かいいことがある、長生きする、交通事故には遭わない、病気にもならない、そういうご利益ですね。しかしアブラハムはご利益信仰ではなかったんです。もしご利益信仰だったとするならば、イサクを全焼の捧げ物として捧げるはずはないのです。神様を信じていたのに、神様の方でなんてひどい、息子イサクを生贄にしろ、とんでもない、ごめん被る、バイバイ、信仰を捨てるとなりますよね。これはご利益というものです。ご利益信仰というものです。しかしアブラハムは違いました。神を恐れていたのです。神の偉大な権威、そして神の主権、それだけではなく神の完全さ、神の真実、信頼して
疑うことはありませんでした。だからその神様の偉大な素晴らしい神様のご命令でありますから、従順に従ったのです。ご利益信仰を超越しています。アブラハムはご利益信仰者ではないということをこのように証明しました。つまり信仰のテストに合格したのです。13節に参ります。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹の羊が角を藪に引っ掛けていた。藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってその羊を取り、それを自分の息子の代わりに全勝の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も主の山の上には備えがあると言われている。アブラハムの期待の通り、神は備えを持っておられました。イサクの身代わり、イサクの代わりにお羊が全勝の捧げ物として捧げられたのです。そこでもう一度全勝の捧げ物の意味を考えます。全勝の捧げ物は神に対する全き信頼の表れですね。その表明です。そしてそれは神に対する礼拝行為ですが、この場合おそらく全く信頼、献身信仰の表明って意味だけではなく、食材って意味もここに含まれていたのだろうと思われますね。少なくとも言えることは、身代わりの礼拝であります。そのお羊が神が備えられた備えなのでしょうか。いいえ、15節以降このようなメッセージがございます。そこも読まさせていただきますね。主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う。主の言葉、あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。神に対する従順のゆえにと思われますが、しかしすでに黙示録の創世記を遡って読んでいきますと、神は同じ同様な約束をアブラハムにすでにお与えになっていらっしゃいました。あなたによって、あなたの子孫によって世界の地のすべての国々は祝福を受けるという約束、契約であります。18節の文脈から17節を解釈すべきです。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。今イスラエル軍はガザを攻撃しています。ハマスを攻撃しています。そういうことを表しているのでしょうか。違うのです。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受ける、そういう意味における敵の門を勝ち取るであります。だからこれは軍事力によってすべての国々が祝福を受けるという意味では決してありません。使徒パウロは新約聖書ガラディア人の手紙の中で、あなたの子孫によってを解釈しています。子孫というヘブル語もギリシャ語も集合名詞です。決してだから個人を指してはいないんですね。にもかかわらず使徒パウロはガラテヤ人の手紙3章16節で、 あなたの子孫とは、実はある特定の個人、イエス・キリストであると言い切っております。あなたの子孫、集合モイスとしてはイスラエル、ユダヤ人です。しかしそのイスラエル、ユダヤ人から将来、メシア、救い主、キリストが現れる。そうです。もう一度またこの資料をご覧になっていただきたいと思います。BC 2000年頃、アブラハムがモリアモの山においてこの礼拝を捧げました。そして約束の子孫の祝福、それが確認されたのです。その後、約1000年たって954年です。ソロモン王によってこのモリアの山の上に神殿が建てられました。これを第一神殿と申します。それからさらに1000年たって AD29 年頃、キリストの十字架刑と復活と昇天、それがエルサレムで出来事としてあったのです。現在は691年にウマイヤ朝カリフが岩のドームを神殿の丘に建設をいたしました。そこに聖なる岩、これを保護するためです。聖岩とも言われています。聖なる岩です。あるいはドームであってモスクではないんですね。ちなみに1096年のところを見てください。第1回十字軍がエルサレム王国を成立し、テンプル騎士団アルアクサモスクって書いてあります。この神殿の丘のこの場所です。これ英語で書いてありますね。アルアクサ、これがアルアクサです。これがイスラム教の人にとっての第三の聖地、メッカ・メジダに次ぐ第三の聖地なのです。同じ神殿の丘にアルアクサモスクがあります。こちらは黄金のドーム、こちらはドームは銀でありますので銀色のドームと言われています。このアルアクサモスク、アルアクサも最近有名になりました。今回のハマスのイスラエルに対するテロ攻撃の作戦名、アルアクサの洪水っていうんです。アルアクサの洪水、それはこのアルアクサモスクのことを指している。なぜ？それはですね、この第一回十字軍の時に多くの十字軍は帰国をしたわけでありますが、一部の騎士団、修道士の騎士団です。彼らは帰国しませんでした。この神殿の丘に根拠、本拠地を置いたのです。どこに？アルアクサモスクにです。アルアクサモスクがかつてテンプル騎士団の本拠地になったことがあるんですね。だからハマスの方々は言っております。アルアクサは怪我されたことがある、不名誉。今こそその仕返し、復讐をする時だ。というわけでアルアクサの洪水というのが今回の作戦名です。皆このモリアの山、ここで世界は、ね、世界情勢は動いているわけですね。18節、もう時間になりました。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。
この約束をアブラハムはしっかり握りました。将来メシアが来られて主キリストによって身代わりの死があり、そしてこの方は完全な礼拝を神にお捧げになる。そこには食材の意味もおそらく含まれていたでありましょう。ヨハネの福音書においてイエス様はこう言われました。時間がない、もう過ぎているので私の方で読みます。ヨハネの福音書の8章です。あなた方の父アブラハムは私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのか。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。あなた方の父アブラハムは私の日、キリストの日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。私たちもアブラハムの信仰に連なっています。私たちの信仰の父とはアブラハムであります。アブラハムはまず神を全能者として信じました。アブラハムは神を約束を守る真実なお方として信じました。アブラハムはまた神様は私たちに救いを備えていてくださっているメシア、キリストであります。そして四つ目に、彼ははるかにそれを仰ぎ見て期待して疑うことはありませんでした。キリストの日を、主の日を、主の来臨を待ち望んで希望としたのです。私たちも同じです。神は全能者と信ずべきです。神様は約束を守る真実な方と信ずべきです。神様はなされた主キリストの贖罪贖いを私たちは信ずべきです。そして四つ目、キリストの日、イエスキリストの再臨を信ずべきです。このようにしてアブラハムは私たちとっても信仰の父なんですね。今やアブラハムに与えられた祝福がイエス・キリストを通して全世界に及んでいるのです。その救いとは救いです。お祈りします。父なる神様、ご自身を褒めたたえます。あなたの恵みに感謝します。アブラハムに示された救い、その祝福が今私たちに及んでいます。すべては主イエス・キリストのあの十字架の死によることです。本当に感謝であります。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。